健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点。費用などの記載がないものは無料。特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り。申し込みは原則として月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分に受付。祝日は休み。ヒトパピローマウイルスワクチン接種のお知らせ。ヒトパピローマウイルスワクチン HPV ワクチンは、皮膚や粘膜に感染するウイルスで、その中には子宮頸がんの発症に関わっているとされる種類があります。平成9年4月2日から平成21年4月1日に生まれた人の無料接種期間は令和7年3月末までです。期間中に3回の接種を完了するためには令和6年9月末までに1回目の接種を完了する必要があります。接種期間を過ぎて接種した場合は費用は自己負担になりますのでご注意ください。また、接種する場合は、指定医療機関へ予約し、予診票や母子健康手帳、健康保険証などをお持ちください。接種対象、接種期間、発送時期の表があります。対象、接種期間、予診票、案内通知の発送時期の順に読んでいきます。対象、平成9年4月2日から、平成21年4月1日に生まれた女性。接種期間、令和7年3月31日まで。予診票、案内通知の発送時期。予診票がない場合は、健康増進課に連絡後、随時接種券を発送。平成21年4月2日から、平成22年4月1日に生まれた女性。令和8年3月31日まで。予診票がない場合は、健康増進課に連絡後、随時接種券を発送。平成22年4月2日から、平成23年4月1日に生まれた女性。令和9年3月31日まで。予診票がない場合は、健康増進課に連絡後、随時接種券を発送。平成23年4月2日から平成24年4月1日に生まれた女性。令和10年3月31日まで。4月中に予診票を発送。票終わります。問い合わせ、健康増進課、電話39-1245。3項目あります。1. 生き生きワクワク介護予防教室。手軽にできる体操やストレッチ。食生活や口内ケアのポイント解説。脳トレーニング。体力測定などをします。時5月7日火曜日から6月25日火曜日の毎週火曜日。午前9時45分から11時15分。全8回。ところ、老人福祉センター。対象、おおむね65歳以上で15分程度の運動ができ、要支援、要介護の認定を受けていないか、事業対象者の判定を受けていない人。定員25人。申し込み多数の場合は、今までの参加回数が少ない人を優先。締め切り4月12日金曜日。申し込み問い合わせ、高齢福祉課、電話39-1290。2、運動相談会。体重や関節の調子などが気になる人のための相談会です。時、4月18日木曜日、午前9時30分から11時30分。1人30分程度。ところ、会津稽古道。講師、健康運動指導士。目黒文江さん。申し込み問い合わせ。健康増進課、電話39-1245。3。 フレイルチェック。フレイルとは、加齢とともに筋力や活力が低下し、心身の回復力が弱まっている状態のことを言います。フレイルは早期に発見し、対応することで健康な状態に戻ることができます。フレイルチェックで自分の状態を確認し、フレイルの予防に役立てましょう。時、ところ、4月15日月曜日、午後2時から3時、行人コミュニティセンター、4月16日火曜日、午後2時から3時、東公民館、4月27日土曜日、午前10時から11時、角上コミュニティセンター、内容、握力測定、指輪っかテスト、携帯装など、対象、おおむね65歳以上の市民、定員各20人、締め切り4月10日水曜日、申し込み問い合わせ、若松第一地域包括支援センター、電話 36-6770。食に関する取り組みや情報を発信、食生活改善推進員を募集します。食生活改善推進員は、ヘルスメイトの愛称で親しまれ、市民の健康づくりのために、料理実習や食育の普及啓発活動など、食を通じたボランティア活動を行っています。また、ヘルスメイト同士だけでなく、地域の皆さんとも楽しく交流します。ヘルスメイトとして活動をするためには、養成講座の受講が必要です。食や健康づくりに関する講義と、調理実習を通して学びを深め、ヘルスメイトとして一緒に活動しましょう。令和6年度ヘルスメイト養成講座、時5月16日木曜日、6月19日水曜日、7月19日金曜日、8月19日月曜日、9月19日木曜日のいずれも時間は午前10時から午後1時。ところ、会津稽古道、対象、食に関すること、健康づくりに興味がある市民、申し込み方法、市のホームページから申し込み、健康増進課に電話で申し込み、QR コードがあります。楽しみながら食や健康について学びませんかの添え書きがあり、5、6人の人が料理をしているところの写真です。写真終わり。自分が摂取している栄養素の過不足がわかります。栄養摂取状況をチェック。最近1ヶ月の食材や料理などの摂取頻度について入力いただくと、習慣的な栄養素摂取状況がわかります。自分の食べ方の習慣を知り、生活に生かしましょう。入力フォームその1、その2のどちらも入力してください。対象、中学生以上の人。入力フォームその1、入力フォームその2の QR コードが2つあります。お気軽にご相談ください。食に関する相談は、窓口や電話でも随時受け付けています。お気軽にご相談ください。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ。新型コロナウイルスワクチンの無料接種は、3月末で終了しました。令和6年度は、次の人を対象に、重症化予防を目的とした、秋冬の定期接種が行われます。接種費用や実施時期などの詳細は、決まり次第ホームページや市政だよりでお知らせします。定期接種対象者、65歳以上の人、60歳から64歳の心臓、腎臓、呼吸器の機能障害や、人免疫不全ウイルスによる免疫の障害があり、身体障害者手帳1級に該当する人。QR コードがあります。 基本的な感染症対策を心がけましょう。新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどの感染症には、手洗いや換気、場面に応じたマスクの着用などの基本的な感染対策が有効です。また、発熱や喉の痛みなど、体調に異変を感じた場合は、無理をせず、自宅で療養するなど、周りの人にうつさない対応も大切です。発熱などの症状がある場合の受診方法。発熱などの症状がある場合は、かかりつけ医や最寄りの医療機関に事前に問い合わせや予約の上、マスクを着用するなど、基本的な感染対策をして受診してください。4月1日月曜日からは、新型コロナウイルス感染症やワクチン接種については、健康増進課へお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。QR コードがあります。コラム、お元気ですか？一日のスタートは朝食から。市保健師、渋川幸子。皆さんは朝食を食べていますか？健康相談などで食事の回数を聞くと、1日2回の人や、特に朝食を食べない人が増えてきているなと感じます。そこで、今回は朝食について考えてみたいと思います。朝食はエネルギーを補給したり、体温を上昇させたりするのに欠かせません。さらに、胃の中に食べ物が入ることで、腸の動きが活発になり、大腸がしっかり動いて排便を促す効果が期待できます。つまり朝食は、身体が活動するための準備を整える大切な役割を担っていると言えるでしょう。朝食を食べないと体温が上がらず、体温が低いままになるので、脂肪を燃焼しにくくなるほか、脳の温度も低いままなので、午前中からぼんやりと過ごしがちになります。また、朝食を食べないと、昼食と夕食の2食だけで1日に必要な栄養素を摂ることになるので、1回の食事でたくさんの種類や量を食べることになり、まとめ食いや血糖値の急激な上昇などにつながります。起きたばかりで食欲がない、朝の準備で時間がないなど、様々な理由があるかもしれませんが、まずは朝食にご飯やパンなどの炭水化物を一品だけでも食べるようにしましょう。炭水化物は身体を動かすエネルギー源となってくれます。次に、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品などのタンパク質を加えてみましょう。タンパク質は身体を作る働きをしてくれます。そして、そこに野菜のおかずを加えてみましょう。野菜は身体の調子を整えてくれます。朝は時間がなくて朝食を作ることができないという人は、前日の食事を取り分けておいたり、冷凍したご飯を利用したりしてもいいでしょう。4月になり、新年度がスタートしました。様々な場面で、力を発揮するためにも、一日のスタートに朝食を食べる習慣をつけてみませんか？朝食を食べて、一日を気持ちよくスタートしましょうの添え書きがあり、笑顔で二人が食事をしているところの写真です。写真終わり。